クリーラ教会は、大沢先生がぬかによる福音書を語っておられるんですよね。今日、手法を見て分かり、なんか皆さんに申し訳ないことにしちゃったのかなって思いました。私もぬかによる福音書を選んでしまったので、重なってしまったのかなって思って、申し訳ない気持ちがいっぱいです。でも、御言葉なので、また違う視点から、神様が皆さんに、恵みを与えていただくことを信じて、語ります。クリーラ教会でも、しばしばこの礼拝堂で、葬儀を行うと思います。その葬列を止める人は誰もいません。けれども、それから間もなく、その葬列を止める主が来られます。その葬列を止めてくださるだけではなく、必ず死者に起きなさいと命じて語る時が来ます。先ほどお読みしたヌカによる福音書7章11節1巻には、このような葬送の場面が描かれています。12節に、イエスが町の門に近づかれると、ちょうどある母親の一人息子が死んで、棺が担ぎ出されるところだったと書いてあります。死者が棺に納められて、町の門から担ぎ出されて、墓地へと向かっていくところでした。その葬列がないという町の門を出ようとしたその時でした。ちょうどシュエスが町の門に入ろうとしておられました。シュエスは百人隊長のしもべを癒した場所、カファラムを出てきました。弟子たちといろいろなことを話しながら、次の天堂の場所への道のりを歩いていきました。その後ろには、主イエスの教えや癒しの奇跡と印をもっと見たいと願った人たち、群衆がたくさんついてきました。けれども、これらの人々の誰もが、町の門の向こう側から棺が運ばれて出てくるのを見たときに、そればかりはもうどうしようもない出来事だったと思っていました。ただ、悲しんでいる遺族を見送るしかありませんでした。その葬列は、ある母親の一人息子が死んで、その棺を担ぎ出す葬列でした。町の人々がそこに集まってきて、そばに付き添っていました。死んだこの息子は、主イエスが14節で若者よと言っておられることからわかるように、年若くして死んだ息子でした。しかも若くして死んだ息子の母親は、12節後半にあるようにやもめでした。すでに夫を失くしていたやもめでした。さらに、この息子はかけがえのない一人息子でした。このやもめは、ただ一人の息子の成長をどんなに楽しみながら、そこに生きいる力を得ながら、これまで頑張ってきたことでしょう。この息子がいたからこそ、慰められながら、支えられながら生きてきたと思われます。けれども、今、この母親は唯一の生きいる支えであった一人息子をさえも亡くしてしまいました。母親の悲しみはどんなに深かったことでしょうか。その悲しみは、13節に、 もう泣かなくても良いという言葉から予想されます。一人息子の若くしての死を前にしている母親の悲しみはただ悲しみではない。自分のすべてが奪い去られるようなものです。全く希望がないかのように絶望の叫びを上げつつ棺にすがりつき泣くしかない。激しい慰めの余地のないものを絶ったことでしょう。その母親の悲しみをもう少しでも慰めたいと思って、町の人々が大勢そばに付き添っていました。けれども死に直面しているその場で、しかもやもべである母親の若い一人の息子の死のようにすべての希望が打ち砕かれているような場で誰も慰めの言葉をかけようがありませんでした。できることは絶望の中で激しく泣き続けながら叫ぶ母親の傍らで共に涙を流すことのみでした。私たちも家族の死、身近な人の死はとっても辛いことです。ただ子供が母親の前に見とるのはいつかは誰もをしなければならない子供の務めかもしれません。けれどもその逆に母が親が子供の死を見とることはもっときっとそれを経験した人でなければわからない悲しみ、辛さがあることでしょう。亡くなる順番は何も年を取られている方から順にというわけではありません。誰が先に亡くなるか、その順番は私たちにはわからないのです。分かっていることは、ここにいる私たちもみんないつかは死んでいく。それだけが分かっていること、確かなことです。主は、この母親を見て、憐れみ、思い、もう泣かなくともよいと言われました。憐れに思いと訳されている言葉は、ルカによる訓書にはこの箇所のとこ、他にもう2箇所出てきます。一つは、出生25節以下に記されている良いサマリア人です。敵対関係にあるユダヤ人の一人の旅人が、高度に襲われて、道端に倒れていました。その姿を見たサマリア人が哀れに思い会をしたというところです。33節にその人を見て哀れに思いと記されています。もう一つの箇所は中古書11節以下に記されている言葉です。皆さんもよくご存知であるかと思います。ほと息子の例え話です。そのほと息子を見た父親が20節で哀れに思い、まだ遠く離れていたのに走り寄って彼を家に迎え入れたというところです。それらの哀れに思いという哀れみはいずれも私たちが持っている同情や共感などをはるかに超えた哀れみです。哀れみという言葉はもともと内助という意味の言葉から来ていました。そしてそれは腹綿が痛むような内臓が痛むような 憐れみを表している言葉です。主イエスは息子の死を激しく泣き悲しんでいるこの母親をご覧になられて、ご自分の内情が痛む思い、腹渡の痛む思いを抱えな抱かれました。そのような深い同情、憐れみを持ってもう泣かなくても良いとおっしゃったのです。あなたは今絶望の中で泣いているけれども、もう泣き続けることはやめよう。もう泣き続けるな。泣くのはこれで良いと語りかけられました。そして主イエスは壮烈に押し止め、死んだ若者を生き返らせて母親にお返しになられました。主イエスのその内臓のよじれるような憐れみは、死んだ者を死の支配から解放し、絶望して泣いている者を泣きやめせる力を持った深い憐れみ、同情でありました。私たちの人生の中にも、おそらく涙の谷を渡ると思うと思われるような身を切られるような痛みを伴う悲しみを覚えることがあります。辛い別れがあり、さまざまな課題や問題を抱えて、絶望の中で激しく泣き続けるしかない時もあるでしょう。私たちの中には重い病と戦いながら、死の不安を抱えながら、その痛みに耐えられなくっては激しく泣き続ける方もおられると思います。希望がないかのように、な悲しい日々を過ごしながら、苦しい涙を流し続ける方もおられる。さまざまな思いの中で本当の自分は土地にあるのだろうか。思い悩みながら眠れない夜を過ごしている方もおられると思います。私はそれらの方々を一人一人を見るとき、内情が痛む思いを抱かせ得られる時があります。でも私はその方々に何も言えない。ただ涙を流しながら祈ることしかできない場合が多いです。けれども主はその人たち、私たちを見て哀れに思い、もう泣かなくても良いと語りかけてくださいます。自分の敵であるにもかかわらず自分も危険にされるかもしれない中で、その敵を愛しなければならない時もあります。神様を信じていながら日常生活を精一杯で神様を忘れ、神様の御前に罪を犯しながら生きてきた。けれども、私たちは今この出会いに帰ってきて、神様に出会いを捧げさせていただいています。神様から遠く離れて生活してしまったけれども、今神様の身元に帰ってきて出会いを捧げることが許されています。主はその私たちを見て哀れに思い、深く思い、よく帰ってきたと語りかけてくださるのです。神様の大きな大きな愛を示してくださいます。けれども、主が憐れみを持ってもう泣かなくとも良いとおっしゃったのに、私たちの涙の谷が、絶望が 重い病がなくなったわけではない。私たちの敵がいなくなったのではない。このように考えて神様から遠く離れようとしてしまう自分がいることがわかります。そのような私たちに主イエスは丁寧に語りかけてくださっています。この箇所をもう一度ご覧ください。不思議なところがあります。それはやもめの死んだ一人息子に向かって主イエスが若者よあなたに言う起きなさいと先に言われてから母親にもう泣かなくともよいと言われているのではありません。この息子を生き返らせてこの母親にお返しするその前に主イエスは母親であるやもめの涙を見たその時に哀れに思いもう泣かなくともよいと言われたのです。私たちの抱えている問題が解決したからではありません。その以前に私たちにもう泣かなくてもよいとおっしゃってくださる主イエス・キリストです。主イエスは生きている者たちの生活の場である町の門の外に死者の居場所であるところへ向かっている行こうとしている私たちを止めてくださる方です。私たちは命から死へと光から暗闇へと希望から絶望へとどんどん向かっていってしまいますけれども主イエスはその私たちを止めてくださいます。そして死から命へと、暗闇から光へと、希望から、絶望から希望へとを導いてくださる方です。主イエスが、この母親を哀れに思ってこう語りかけられたということは、主イエスがあのサマリア人のようにまたほと息子の父親のように具体的に彼女を助け受け入れるための行動を起こされるということです。それが14節です。そして近づいて缶に手を触れられると担いでいる人たちは立ち止まった。イエスは若者よあなたに言う、起きなさいと語りかけられました。主イエスはまず壮烈に近づいて羊に手を触れました。それは私たちの教会で葬儀が終わって火葬場に向かおうとしている霊柩車を止めることです。もう泣かなくともよいと母親に言われた主イエスはその後で死んだ若者を死者の世界へと送るこの熱をもうこれ以上進んではならないと押し止めていたのです。そして死んだ若者に、若者よあなたに言う、起きなさいと語りました。起きなさい。それは眠っている者に目覚めなさいという命令です。この起きなさいという言葉は死者の復活を意味する言葉として使われています。主イエスが死んだ若者に復活せよと命じられました。すると死人は起き上がって物を言い始めたのです。主イエスの命令の通りに死んだ若者は復活しました。そして主イエスはその息子をその 母親にお返しになられました。私たちはこの世に生きている限り、涙の谷があり、深い苦しみと悲しみがあります。涙を流し続けながら祈っても祈ってもあまり変わらない現実があります。けれども、これから間もなく、私たちの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きも苦悩もない。最初のものは過ぎ去ってから新しく来る時が来るのです。主はその私たちを見てもう泣かなくてもよい。そしてその後は必ず私たちに手を触れられ起きなさいと語りかけてくださいます。遠いところではなく私たちに近づいてきて、手を触れてくださいます。どんなに近づくかはわかりませんか？私たちのそばで座って語りかけてくださる方だと私たちは信じています。起きなさいと。絶望から希望へと。暗闇から光へと、死から命へと導く復活の主イエスが私たちのそばでおられるのです。この若者を復活させた主イエスは、最後には捕らえられ、十字架につけられて死なられました。死んだ人を復活させたのに、自分は殺されてしまったのか。主イエスに従った大勢の群衆の中には、その主イエスを呪う人々も、主イエスから離れていく人々も、絶望の中で悲しく泣き続ける人々もいたことでしょう。主イエスが十字架につけられたのは、罪を犯し、いつか必ず死に支配され、命を奪われてしまう。その私たちの苦しみと悲しみ、絶望を引き受けて背負ってくださるためです。そしてその主イエスは3日目に復活されました。主イエスの御生涯は、十字架の死を絶って復活へと至る歩みだったのです。そのことによって神様は私たちを一種的に支配するのは死の力ではなく、私たちを死から解放し、新しい命を与えてくださる神様の恵みの力なのです。神様が主イエスの十字架の死と復活によって、私たちを死の支配から解放し、神様の恵みの子孫のもとで新しい命を与えてくださいます。新しい命へと私たちを招いてくださる主イエスです。死の力の前で無力であることを泣き続け、悲しんでいる母親に、もう泣かなくてもよいと語りかけられました。そして死んだ者に、若者よ、あなたに言う、起きなさい、と命じて、死の力を打ち破り、新しい命を与えてくださるお方です。神様は、今私たちにも語りかけてくださるのです。もう絶望そのままでは良くない。もうそこから起きなさいと。絶望から希望へと起きなさいと。もう泣かなくてもよい。その場で起きなさいと語り続けてくださいます。主イエスは死の支配下へと私たちを送ろうとする、そう、熱の前に立ち、 이 하다카리 소리 오시토메르 오카다데스. 私たちが 무가오 도코로와 신의 치카라가 시아이스루 도코로데와 나쿠. 私たち 이오 후카츠사세 아타라시 에이엔노 이노치와 아타에테 쿠다사루 치치나루 카미사마노 메그미노 고시아이노 모토데스. 私たちの 肉体は いつかは 死の 時を死の時を迎えます。けれども、その死の試合の現実の中に、主イエスのもう泣かなくとも良いという御言葉が響きます。そして、世の終わりの時には、私はあなたに言う起きなさいという主イエスの御言葉によって、死に捕らえられた私たちが、 眠りから目覚め、させられ、復活して新しい命、永遠の命を与えられるのです。16節に、人々は今恐れを抱き、神を賛美して、太陽現象が我々の間に現れたといい、 また神はその民を心にかけてくださったと言った。人々は太陽現象が我々の間に現れたと言いました。人々が思い描いている太陽現象とは、列王記上の17章7節以下に出てくるエリアのことです。この心にかけるという言葉は、
直訳すれば、音を連れるという言葉です。ヌカによる勲章、一章、68節で、先年者ヨハネの父、ザカリアが褒めたたえよ、イスラエルの神である主を、主は、その民を訪れて解放し、我らのために救いの角を、死の欧米、 旅での家から起こされたと言いました。この民を訪れてというところです。そして、また78節にも、これは彼らの神の憐れみの心による、この憐れみによって高いところから曙の光が我らを訪れるとあります。 このお連れも同じ言葉です。神がご自分の民を訪れてくださるというのは、救い主を使わせてくださるということです。主イエスはナインの町だけではありません。死んだ一人息子のやもめのところだけではありません。 今、このクリーラ教会をも訪れてくださる方です。そして、この礼拝で神様に礼拝を捧げる私たち一人一人にも訪れ、この私たちを見ておられる。その主イエスは、もう泣かなくてもよいと言って涙を拭い取ってくださる方です。 そして近づいて私たち一人一人に手を触れられます。私たちのすべての涙の谷を、苦しみや悲しみを、深い哀れみを持って、ご自分の腹渡で受け止めてくださいます。私たちの周りの方々に、このシュエスの
十字架と復活を私たちは信じます。死の試合の現実の中に、主イエスのもう泣かなくてもよいという声が響くのです。死の力が試合する死者の国へ行こうとしている、その地を止める主です。世の終わりの時には、 私はあなたに言う、起きなさいという主イエスの御言葉によって、死に捕らえられた私たちが眠りから目覚めさせるように復活して新しい命を与えるのです。
その主イエスを私たちは信じるんです。さあ、これから出かけて行きましょう。この福音の御言葉は私たちの周りの人々を に述べ伝えていきましょう。私たちがいるところで、この主イエスの福音を広め伝えていきましょう。そこで、そこのところでも、主イエスは語りかけてくださいます。もう泣かなくてもよい。起きなさいと。お祈りしましょう。